今日は皆さんもこのように集まることができ感謝です。多くの場合集まることができない教会も結構ありますけれども、このようにまだ可能であることを感謝します。中にはちょっとコロナの関係でお休みの兄弟姉妹もいますので、今日からですね、これをライブで一応流しながら、分かりませんが、もしか、ね、そこで聞いていただけるのかなと思います。さあ今日はですね、ヨハネによる福音書の11章から一緒に見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書の11章の、今日は1節から16節ですが、まずは1節から6節まで見ます。ヨハネの11章のこの11章の1節から6節ですね。まず聖書からお読みします。新約聖書、聖書の終わりの方の200ページになりますが、11章の1節。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベテアニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられる者が病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は 死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられたとありますね。今日はですね、この主の素晴らしいご計画ということについて一緒に考えていきたいと思います。私たちもしばしばいろんな困難な状況に置かれます。で、そういう状況に置かれますと、神様の助け、病気の癒しなどですね、祈ります。そしてしばしば神様はその祈りを聞き入れてくださいます。私たちが期待するようにね、こう聞き入れてくださいます。例えば病気であれば元気になったりね、そういうことも多くあります。しかしながら時には思うように答えてくださらない、すなわち私たちが期待したようなお答えではない場合もありますね。で、結局聖書の中を見ていきますと、病を負っている方々がしばしば神様に癒しを祈り求めることを見ますし、癒されることも見ます。で、そういうこともよくありますが、でも時には、今日の箇所もその一つかもしれませんが、時には祈られてもその祈りは思うように、すなわち期待するように答えられないこともありますね。結局今日のこの箇所もその一つかと思いますね。主がイエス様が少なくともマリアとマルタが期待したようなことをしていないですね。最終的には素晴らしい結果になるんですけどね。でもそういうことです。それで今日ですね、このことを見ながら私たちの日頃のことに当てはめながらね、考えていきたいと思います。私たちもしばしば困難な状況に置かれます。今のコロナウイルスも個人的にそうでなくても、でも影響しますよね。みんな影響されますけど、直接まだその病にかかってない と思いますね。幸いに感謝ですが、まあ、でもいろいろと心配もあるし、かかっている方も多くいらっしゃるし、まあ、いろんな困難な中ですね。さあ、まずですね、この大変な状況について、今、まあ、読みましたが考えたいと思います。まあ、それは一言で言うならば、今読んだようにラザロというこの人が重い病気にかかってました。とても病気でしたね。重い病気でした。で、まあ、ラザロはベタニアというあの村に住んでいましたが、大変大きな大変重い病気にかかり、まあ、イエス様はしばしばこの彼のラザロの家を訪ねたんですね。で、まあ、ここにも紹介してますが、マルタやマリアがこのラザロの姉妹たちですが、そこをですね、何回もイエス様がお邪魔して、まあ、いろいろお世話になったわけですね。で、このラザロの、まあ、この病というのはかなり重いわけですね。単な風邪をひいたとかでは なさそうですね。で、とても重いので、まあ、このように連絡行くわけですが、で、まあ、そういうことを考えるときに、まあ、ラザロについては直接書いてませんが、でも推測するとラザロもイエス様を信じる一人だったと思いますね。まあ、マリアとマルタは少なくともそうですけどね。でもきっとラザロもそうですが、まあ、このようにこのすなわちイエス様を信じる、イエス様を友とするこの者がなぜこう病気になるのか、ね、なんで病にかかるのか。でもそう考えると、今日も私たちはイエス様を信じ、イエス様のために歩んだからといって、まあ、病気にかからなかったり、病がないとか、そういうことも特にないですよね。私たちも病んだりします。病気になったりします。困難もいろいろとあります。さあ、そのような中では、このマリアとマルタですね、まあ、イエス様に早速使いをやってですね、そしてそのラザロを癒してくださるように、まあまあ、そういう期待でね、使わしたんですね。まあ、2節3節、このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであった、あって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。まあ、来てくださいとは直接は言ってませんけどね。まあ、これ言わなくてもこれは期待しますよね。病んでますから、まあ、すなわち癒してくださいっていう、こういうねことを期待してますよね。ですから、まあ、このようにイエス様のところに使いをやって、で、結局イエス様がこのラザロを癒すことがおできになるというのは、まあ、そういう信じていますし、そう期待してます。まあ、結局イエス様はいろんな人を癒してきたんですからね。で、私たちもしばしばその困難やるようないろんな状況の中に置かれますと、本当自分の力ではどうにもならないような面も時もそれなりにあります。で、当然私たちもこのマリアとマルタがしたように、主よと、まあ、祈るべきですね。主にこう助けを期待すべきです。助けを求めるべきです、ね。ですから彼らはこのイエス様がこう 癒すことのできるこう力がイエス様には終わりだということを信じて、イエス様に信頼して、そのように、まあ、イエス様に使いをやって、まあ、いわば祈るわけですね。助けを求めます。でも、この箇所を読むとちょっとびっくりしますね。まあ、この4節5節6節、まあ、例えば5節では、イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた、そのようなわけでとこう続くんですね。そのようなわけで、まあ、愛していたからというように感じますよね。 イエスはラズロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられたとあります。なんかちょっとこう合わない文章がね、まあ、嫌いだったら2日とどまるっていうのはね、まだ理解できるんだけど、まあでもイエス様はすぐ助けなかった、すぐ行かなかった、ね、ですから私たちがちょっとイエス様に期待することと違いますよね。当然マリアとマルタも、まあ、期待外れですよね。ベテニアからのこの、まあ、ニュース、知らせを受けて、まあ、ラザロは本当に重い病気であり、まあ、イエス様はそれは死に至ることも知っておられますが、すなわちラザロは死ぬっていうことね。でもすぐには行かなかった。2日とどまった、ね、で、まあ、しかもどうですかね、イエス様は場合によってその人を癒すために直接行かないで、こう命じるだけでも人が癒されますよね。そういうことも福音書の中で見ますよね。遠く離れたところで癒されるように命じるとその人が癒された。だからそういうことも十分可能ですよね。今ちょっと忙しくて行けないけど、でも癒されるように命じる。でも そこもそうもしませんね。何もしなかった。で、2日ほど待たれた。で、まあ、しかもお使いが、ね、ベタニアから行くにも時間かかりますよね。だからまあ、ね、だいぶ時間経ちます。結局こう後で見ますと4日も、まあ、ラゾが亡くなってから4日も経った頃にイエス様がベタニアに後から行くんですけどね、だいぶ時間が経ってます。どうでしょうかね。本当に重い病気の中におられますと2日って長いですよね。と長く感じますよね。で、そのような中で私たちがこういう目に遭いますと、なぜそうなのかとこう聞きたいわけですよね。なぜイエス様が何もしないのか、なぜすぐ飛んでこないのか、なぜその場から癒しのことを命じたりなさらないのか、まあ、疑問に思うわけですよね。マリアとマルタもきっとそうだろうと思います。まあ後で見ますと確かにそうなんですね。彼らもこう理解できない、できなかった。さあ、でもイエス様がすぐに行かなかったんですが、じゃあ何をしたかというと、この箇所を見ますとですね、ごめんなさい、イエス様はじゃあなぜ助けなかったのかということをちょっと考えたいんです。なぜこうすぐに行かなかったのか考えたいんですね。それは、まあ、まずですね、言えることは彼らを愛してなかったからではないんですね。まあ、この3節にもありますよね。まあ、あの姉妹たちがイエス様に使いを送った時に何とおっしゃってますか。主よ、ご覧ください、あなたごめんなさい、あなたが愛しておられる方が病気です。 I might get me some water. 、ね、まあ、少なくともあのマリアとマルタとしては、その彼らの思いでは、イエス様がこのラザロを愛している、そんなふうに考えてますよね。で、5節ではイエスはマルタとその姉妹、マルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと、まあ、はっきり言ってますよね。彼らはその勘違いしてるわけじゃないんです。実際イエス様が彼らを愛してますね。だから結局このね、イエス様が彼らを愛していないのではないんです。それが問題じゃないんです。イエス様ははっきり言って彼らを愛しておられます。で、私たちもですね、こう祈って、神様に祈って、すぐに、まあ、思うように、私たち期待するように答えがないと、時として私たちはこう悩むかもしれません。本当にイエス様は私のことを愛してるんだろうか。なんかね、まあ、だって愛してるとしたら、 祈りをね聞いてくださるだろうから、ごめんなさい。でも、まあ、そうですよね、そう感じます。まあ、きっとマリアとマルタもちょっとそういう疑問もよぎったかもしれませんね。でもイエス様は彼らを愛しておられますね。愛してるんですよ。で、if there's a problem with that, maybe you, you can, if you can fix it, that's fine. But I'm just going to keep preaching. で、そのようにですね、私たちもこう悩むかもしれませんね。でもイエス様はこのマルタとマリアを愛してるんですね。そしてイエス様が私たちのことも愛しております。本当に私たちがこう助けを求め、そしてすぐに答えがない時も私たちのことを愛しておられます。もう一つ言えることはですね、なぜこの助けなかったかっていうのは、それは愛してないからではない。もう一つはその彼らを助けることができない、これが問題でもないんですよね。そういうことではないんです。まあそれはですね、イエス様がいろんな方を癒しておられますから、私たちにとってね、それはもう当たり前ですよね。よくわかるわけですよ。例えばヨハネの9章では、生まれつきの盲人のね方が目が癒されたんですね。イエス様を癒してくださったんですね。ですからまあすごいことですよね。でまあ、例えばところではですね、イエス様が雷病人を癒したり、足の萎えた人を癒したり、さまざまなご病気を癒しておられます、ね、ですからそのような意味では、当然ラザロを癒す力はおありです。そしてしかもさっきも触れたように、ベタニアという町に出かけなくてもそれは十分可能ですよね。できるわけですよ。そういう意味では彼らの祈り、その願い、そのイエス様にこうお願いしていることは困難で難しくてできないのではないんですね。でしかも私たちの願い祈りももちろんイエス様にとって難しすぎるようなものはないです。どんな問題をもイエス様は解決できるお方ですね。だからどんな病気でも、どんなこともイエス様が解決できるお方ですね。でもじゃあなぜ、じゃあこのここに6節にあるように、そのようなわけで、まあ愛してますけど、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいるという、病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられたっていうのはなぜかということですよね。でそれはまあ、4節ちょっと戻りますと、このようにイエス様はおっしゃってますね。イエスはこれを聞いて、まあ、このラザロの病についてね聞きますと、3節で聞くんだけど、このように言っておられますね。イエスはこれらを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。だからこのイエス様が、まあ、彼らの問題を無視してません。愛してないわけじゃないんです。そして何もできないのが問題ではないんです。いや、それと別にご計画があられるんですね。このラザロの今置かれた状況、マリア・マルタが置かれた状況について、イエス様がそのこと、そういう中でご計画があります。だからこのラザロや姉妹たちを愛してます。ラザロを癒すことができますが、ご計画があるんです。ラザロの病は、こう例えばイエス様にとってびっくりしたわけじゃないんです。まあそういうことになるとは知っておられましたし、そしてこの病がどのような結末になるか、そのことを通して神様のご栄光、イエス様のご栄光になることを知っておられます。で、それが、まあ、ご計画なんです、イエス様のね。でも、そのご栄光になるためには、 まあ、神様のご計画されたことに従わなければなりません。イエス様がね。だからすぐ飛んでいってはまずいわけですよ、そういう意味ではこのご栄光になるためにはとどまらなければならない。まあ、だからとどまったということですよね。まあ、そこでじゃあイエス様のご計画は何なのかということですが、まあ、7節から15節までちょっと読んでいきましょうね。201ページになります。ヨハネの11章の7節。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だから彼らは眠った状態のことを言われたのも、ごめんなさい、だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでます。さあ、彼のところに行きましょう。で、まあ、最後16節も、ね、ありますが、そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。まあ、このイエス様がですね、じゃあどういうご計画があったかということですね。まあ、ちょっとここのところを見ますとですね、まず7節にありますが、もう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言うんですね。ベタニアに行きましょうということですね。まあ2日も経ちました。そしてやっとじゃあね、このラザロのところに行くっていうわけですが、私たちはそういうふうにこうちょっとほっとするかもしれませんが、弟子たちはどうかというと、八節にあるように、先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしているのに、またそこにおいでになるのですか、とかありますね。イエス様は大変嫌われていました。これは十字架のちょっと前ですから、もうだいぶこうね、ユダヤ人の少なくても指導者には嫌われてまして、イエス様を何とか捕らえたり、あるいは殺そうとしています。ですからこの弟子たちはですね、え、何、またユダヤに行くんですか、ベタニアに行くんですか。だって、それはね、あなたを殺そうとしてるんじゃないですか、危なくないですか、ってこういうような反応ですよね。まあ、9節10節にはちょっと面白いようにイエス様おっしゃってますね。昼間は12時間あるのでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。まあ、そうですよね。皆さん、暗い夜、何もね、今では割とね、いろんな電気がありますから、そんなに暗く感じませんが、真っ暗だとなかなかこう難しいですよね。前がよく見えなくて、つっかえたりつまずいたり転んだりしますよね。でもイエス様はここでそういう話なんですか。暗い時は注意しましょうそうじゃないんですね。まあ、もちろんそういうことなんですが、それだけじゃないんですよ。いや、そういうね、普通に私たちが感じるその難しさっていうかね、暗い時の困難、これを すなわちこの私たちとイエス様との歩みに例えてますが、イエス様は、まあ、例えばさっき触れたちょっとこの前の出来事ですが、ヨハネの9章ではイエス様はご自分はこの世の光だと言ってますよね。だから私たちはそういう意味ではイエス様と一緒に歩めば安全です。光の中に歩んでますから、光と共に歩んでるので安全です。だから確かにユダという地域は危険なんですが、でもイエス様が共に行くとすれば安全ですよっていう、ね、つまずかないですよっていうねことですね。まあだから、まあ、言い換えればですね、神様は私たちを危険なところに導いたとしても、主が共に、すなわち私たちは神様に従っているとすれば、主が共におられるゆえに、まあ逆に言えば最も私たちにとって安全なところです。主がおられますからね。昼間を歩くようなそんなものですよ。まあ彼らはこのベテアニアに行くことになりましたね。でもう一つですね、ここで 見ましたね、イエス様がこのラザロは眠ってますと、あ、弟子たちはね、あ、よかった、あ、じゃあ目を覚め、ね、目を覚ましてくださるんなら、まあ助かるよね、よかったっていう、こう、まあ、勘違いしてますけどね。イエス様はラザロの死を察して、ね、眠ってますと。皆さんどうですか、眠りっていうのは怖いものですか。まあ小さい子にとって時々そういうこともあるかもしれませんけど、大人の私たちはどうですか。よく眠れました、これ苦情ですか感謝なことですよね。ああ、昨夜はよく眠れた、ね、ありがたい話ですよね。聖書では信者の死を眠りと言ってます。怖いものではない、ありがたいものです、ね、しかも眠るっていうことは朝起きますよね。ですから眠る、信者の死は眠りですというのは結局よみがえりがあります。私たちはそのままではないっていうね、そういうことですから、まあイエス様はこのラザロは死にましたとはっきり言うんですね。だからここでラザロが死ぬまで、まあ待ってましたね。そしてそれからベタニアに行くんですね。まあ本当に弟子たちにしろ、マリア・マルタにしろ、このイエス様の発想はちょっとわからないでしょうね。よくもう自分たちの想像をにないこう話ですよね。 なんでわざわざこう死ぬまで待つのか、それからなぜ行くのか、ね、で今日私たちもそうですね。本当に神様のご計画を時にはですね理解できない、何なんでしょうか。しかしながら今日のこの話の最後を見ますとね、その神様のご計画は私たちのこう思いをはるかに超える素晴らしいご計画なんです。私たちはそれはもう理解できないけれども素晴らしいんですね。さあなぜこの素晴らしいという言えるのかということを最後に見たいと思います。まあ、今日はこの、ね、最後までいかないんですね。次回、ね、こう見ていきますけども、なぜこのイエス様のご計画を素晴らしいと言っているかということをいくつか考えていきたいと思いますね。でそれはまずですね、一つはこの信者の、まあ、私たち信者の信仰を強める、成長させるためなんですね。だから素晴らしいと言います。イエス様の素晴らしいご計画というのは単に私たちの人生を楽にするものではないんです。まあ私たちは楽にしていただければそれでいいと考えるかもしれませんね。それだけでいいんだとまあでもイエス様はもっとね高度なことを狙ってますね。ただ私たちが生活が楽になる あるいはこの目の前の問題をただこう直すのではなくて、もっとその大きな課題を掲げてるんですね、目指してるんですね。そのためのご計画です。もちろんイエス様は至って簡単にその目の前の問題は直せます。ラザロを癒すことはできます。でももっとこうイエス様のご計画は深いんですね。結局この私たちの信仰がさらに強められることを願っています。このマリア、マルタ、まあ、ラザロにしろ、ね、この強められることを願っています。そして私たちにも同じことを言えます。しばしば困難というのは神様が用いてくださる道具の一つです。私たちの信仰を強めるための道具の一つです。そういう困難な中で私たちはより神様に頼ることを学ぶんですね。でもう一点ですね、まあ、私たちの信仰がの成長強められることですが、もう一点は4節にありますね。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけ、死で終わるだけのものではなく、まあ、死で、まあ、終わるんだ、まあ、終わるというか一時死ぬんだけど、その死で終わるだけではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。ありますね。ですからこのなぜこのご計画、イエス様のご計画、神様のご計画が、ここのご計画が素晴らしいのかというと、私たちの成長につながる、信仰の成長につながるんですが、それだけではなくて神様のご栄光にもつながる。神様のご栄光を示す、まあ、手段ですね。イエス様の素晴らしいご計画は、すなわち人々がこの神様のご栄光を、その道からそのご栄光を、まあ、この知ることができる手段なんですね。それを体験できる、見ることができる手段です。そして、まあ、私たちもですね、さっきこの信仰が成長するということはありましたが、私たちがそのように信仰が成長したり、もっとこうキリストに似る、こう変えられていく、このことは本当に神様の道からとご栄光を周りの人に表します。だから神様はそのようにして私たちにも働いてくださいますね。イエス様のこの素晴らしいご計画は絶えず、一つには天のお父様のご栄光になることを願っておられます。そして神様が今日も変わらず私たちを通してご自分の力とご栄光を周りのこの世の人々に示そうとしておられますから、ですからこのようなこともありますね。そしてもう一つ加えますと、なぜこの素晴らしいと言い切れるのか、このご計画が、それはこの未信者がこう信じるものとなるようになるからですね。まあ、11章の15節にはこのようにありますね。私はあなた方のために、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでます。さあ彼のところに行きましょう。まあ、ここは弟子たちがこの信じるということですから、まあ、信者の信仰が強められることなんでしょうね。でも45節ですね、まあ、このずっとあとイエス様が実際ベタニアに出かけて、そこでラザロに、ね、死んでいるラザロの墓の前にラザロを出てきなさいと命じると、よみがえる、ラザロが生き返る後にどうなったか、45、そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。まあ、それまでイエス様を信じていなかったけれども、 まあ、このことを見て信じた。未信者が信じるものとなるためですね。そのようにラザロをよみがえらせた時に多くの者は信じることにつながったんです。で、今日も神様が私たちを通して未信者に働きかけようとしておられます。まだイエス様を信じていない方が、まあ、困難の中に置かれた私たちが主に頼り、そしてその主と共に歩むことを通して、そのことを通してこの彼ら、そういう中にある私たちは主によって助けを受けながら歩み続ける、その様子を通してご自分のご栄光を示し、そしてあるいは未信者がそのことを通して主を信じるに至るというね、まあ、こういうことを願っておられます。まあ、マリアとマルタはイエス様が兄弟ラザロを癒してくださるように願って使いを起こしました。決してこれは間違いじゃないです。私たちは本当に困った中で当然祈ります。祈るべきです。祈らないのが逆に罪だろうと思いますね。まあ、困った時だけではなくて絶えず祈るべきですけど、絶えず主に頼るべきですが、まあ、でも本当に困った時に主をどうか癒してください、助けてください、困ってます、こういうふうに祈ることは決して間違いではないんですね。だから今日のお話がそういうような祈りは間違いですよという話じゃないんです。私たちは確かに問題を主に明け渡し、助けを求めるべきです。でもそのような中で主が、もし私たちがこう祈るときに期待がありますよね。例えば病気です、癒してくださいと祈ると、何を期待しますか？癒してくださることですよ ね。あのテストがあります、合格できるように助けてください、何を期待しますか？テスト合格できることですよねでもそうでないとしてもすなわちその祈ったことがそのまま期待のまま期待のままこう叶えられない時も、この主に信頼すべきです。そして主のご計画が、まあ、理解できないとしても、それがきっと最善なんだっていう、きっと何かそこに素晴らしい理由があるんだっていうね、ことを私たちは覚える必要があります。そして注意しないといけないのは、イエス様が私のことを愛してないかもしれないよねっていうふうに考えちゃいけませんそれは違いますね。何せイエス様は私たち主を信じる者のために十字架で死んでくださったんですから、ですから愛していないことはありえないわけですよ。愛してます、愛してますが、私たちの理解できないような方法で私たちのうちに働こうとしておられるんですね。そのような意味では私たちはこのなぜイエス様のご計画が素晴らしいのかを、まあいろいろ言えますが、この場合はですね、このマルタとマリア、あるいはラザロもその信仰がさらに強められていく、成長できるように、そして案外私たちにもそういうふうに主は働きかけます。しばしばそのような困難な中に置かれる私たちを通してご自分にご栄光を示そうとしておられます。あるいはその私たちを通して何とか悪魔によってこう自分の状況が見えない、こう未信者に、すなわちこの神様のご栄光が見えないこの未信者に神様のご栄光を示そうとしておられる。だから私たちは単にこの目先にあるこの問題を解決してくださいだけではなくて、あるいはこの問題を通してそのように働いてくださいということも含めて、あるいは祈り願うことも大事かもしれませんね。 イエス様が本当に私たちを愛しておられます。本当に私たちが、まあ、この場合にはこれが一番だなと、まあ、大体思いますよね。病気だったら治していただけるのがこれが最善なんだ、癒していただくのが最善なんだとこう思います。でもそうとは限らないんですね。だから私たちはそこを本当に主に委ねながら共に歩むべきです。まあ、このコロナウイルスの中でもいろいろと困難も続きますこの先もあるかもしれません。まあ、私たちの中でまだね感染していないとは思いますけどね、感染したとしても当然主の癒しを祈ります、期待します。でもともかく主の御業は私たちの考えをはるかに超える素晴らしいものであり、素晴らしいご計画のあられるお方だということを、そして私たちをどんな状況の中に置かれても愛しておられることを本当に覚えていく必要があります。最後に祈りたいと思います。愛する天皇お父様、このように今日ベタニアの町のマリアとマルタ、ラザロのお話から見ました。ラザロが大変重い病の中で、姉妹たちがイエス様がきっと癒してくださると期待して、そして使いを送ります。しかしながらイエス様はそうはしてくださらなかった。ラザロがなんと死にましたが、しかしそれはイエス様のご計画であり、そのことを通して後にラザロをよみがえらせて、そしてご自分の神様の天皇お父様のご栄光を指し示し、イエス様を信じる者の信仰をさらに強め、そしてなおまだイエス様を信じておられない方が主を信じるに至ることを願い、あえてそのようになさいました。どうか私たちも、このような状況とは違っていても、さまざまな困難の中に置かれ、時には主がお答えてくださらない、あるいは私たち期待するようにお答えしてくださらないこともありますので、私たちも主のご愛を疑うことなく、主のご計画が本当に素晴らしいのだと、まあ、自分で理解できなくてもそう覚えることができますように導いてください。そして困難の中で続けて主を見上げながら、頼りながら、危険な面もありながら主が共におられるので、光のうちに歩んでいる者として安全だということを私たちも理解できますように導いてください。今日のこの御言葉を心から感謝します。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いしたいと思います。いかがでしょうか。私たちもしばしばいろんな困難に出会います。思いがけない問題、そしてそういう中で当然祈ります。祈るのは本当にそれは素晴らしい大事なことです。でも時には祈って期待していたような答えがない場合もありますね。そういう時に私たちはどう考えるべきか。それは主は私たちを愛していないっていうことではなくて、愛しておられます。それは変わりません。いや、きっと私たちの考えをはるかに超える素晴らしいご計画あられます。それは理解できないとしてもあられます。そのことを確信し、期待し、本当に主に委ねて、主と共にその世の中でも光である主と共に歩み続けるべきですね。いかがでしょうか。私もいろいろ困難の中に置かれますが、主と共に歩み続けられますように、主を見上げながら、頼りながら歩めますように願います。そう祈ります。共に祈ってください。そういう願いのある方々おられましたら、 手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。はい、手を挙げて結構です。ありがとうございます。はい、手を挙げて結構です。はい、他にどうでしょうか。いかがでしょうか。このお話の中にはまだイエス様を信じていなかったけど信じる者もいましたね。まだイエス様を信じていませんが、私はイエス様を救い主として信じます、信じたいです、そういう方はおられますか。愛する天のお父様、今日もこのように、ラザロの生涯を通して、マルタ・マルヤの生涯を通して、イエス様のご計画、素晴らしいご計画を見ました。どうか私たちもこのことを覚えながら日頃の困難の中歩めますように導いてください。特に手を挙げられたお一人一人の上に主の豊かな祝福をお与えください。そして本当に主を見上げつつ光のうちに主と共に歩めますように、そしてそういう中に守られ、主と共に歩みながら主の御愛を覚えながら信頼しながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。